まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川
ほんま運の B サイドライブ。
さあいうことで、さすがにファックスは来ないですね。
はい、しかもですね、毎回収録始めるときにツイッターで番組の X で告知をしてたんですけど、告知するのを忘れていました。なのでメールも来てません。
いいんですよ別に、
もともとそっちだったんだからいいんですよ。
あと日曜日のこんな時間にわざわざいつ更新されるか分かんないためにいないって、
はい
はい、
ない、ね、
生放送なのまだしも、
はい、ということです。
観光日和だしなきゃな。
まあさ、B サイドなんか収録してる場合じゃないよね、こんな天気のいい桜の日曜日に。
これさっきツイートしちゃいましたけど、今年桜が昼間に見れなさそうだからいい松尾っていうのをつぶやきましたけど、うん、本当に B サイドがなかったら見れてるんですかね
って。いうことで、まあそんな中ですね、まあここ最近ちょこっと話しました通り、石川ちゃん漂白にハマっておりまして、まあいろんなですね、まあ、まずは白目のワイシャツについたタバコのヤニみたいのを漂白で落としたところから全てが始まったんですけども、うん、じゃあ柄物ってとか色物って漂白剤使って大丈夫なのっつう話をしてたじゃないですか。そしたらですね、メールいただきまして、福井県33歳専業主婦羽羽パンチ、うん、私はベテラン主婦ではないんですが、そう、ベテラン主婦の方からの意見が欲しいと。本当に大丈夫なのか、色がついてる、
俺は大丈夫だって、
漂白剤使ってベテラン主婦ではないんですが、主婦歴2年ほどのものです。
いやいや立派ですよ、
立派ですよ。この前話題になっていた洗濯物の漂白剤の使い方についてですが、酸素系漂白剤を色柄物に使っても色落ちの心配はありませんので大丈夫です。以下ヤニで黄ばんだ衣類の漂白について効果ができそうな方法をご紹介しますと、液体タイプの酸素系漂白剤ではなく粉末タイプの酸素系漂白剤を使ったつけ置きをやってみてはいかがでしょうかと。
オキシなんとかとかですかね。
はいはい。で実はですね、まさに粉末タイプの酸素系漂白剤を使ったつけ置きをやってるんですよ。で、つけ置きのやり方ですが、粉末タイプの酸素系漂白剤を40度から60度のお湯に溶かし、衣類を一定時間つけ置きし、その後はいつも通り洗濯しますと。お湯の温度は高い方が効果がいいようですと。この粉末タイプのつけ置きも、色物や柄物に使っても大丈夫です。私はこれを生乾き臭のするようになったバスタオルなどでやっていますと。ああ、なるほどなるほど。生乾き臭が気にならなくなりますと。液体タイプの酸素系漂白剤は弱酸性、粉末タイプの酸素系漂白剤は弱アルカリ性となりますと、タバコのヤニ汚れは酸性なので、弱アルカリ性である粉末タイプの酸素系漂白剤の方が効果が高いようですと。これはさ、全然知らなかった、同じ酸素系漂白剤の弱酸性と粉末だとアルカリ性みたいな感じの違いがあるの知らなかったな。
なんかもはやなんだろう、主婦の領域を飛び越えてクリーニング屋さんにお話を伺ってみたいな感じなの、ね、
科学者みたいな、粉末タイプの、酸素系漂白剤はちょうど見る前に言いましたね、オキシクリーンという商品が有名で、実はねこれたまたま俺もこれ使ってたのよ、でドラッグストアやドンキホーテ、アマゾンなどでも買えますと、この商品を使ったつけ置きをオキシ漬けといい、少し前に話題になりましたと、詳しい使い方はオキシ漬けで検索したり商品のパッケージをご参考にくださいと。ただ衣類には洗濯表示があり、その表示に漂白剤が使用できるのか、何度のお湯まで使っても大丈夫かなどが記載されています。石川さんが漂白したいワイシャツはタグが消えてしまっているようなので、その確認ができません。つけ置きする場合は自己責任でお願いしますと、そして私の考えなんですが、タグが消えるほど着てる服はもう処分した方がいいんじゃないでしょうか。
ファイの皆さんね、みんなも小林さんのことばっかりやってますけど、捨てられない病なんですよ。ファイの皆さん捨てられない病なんです。
労力やお金をかけて黄ばみを落としてまで着る価値のある服なのか一度考えるのもいいかもしれませんと。
正論。そっちのオキシグリーンとか揃えてる方が高くつくかもしれない。
私の正論ですこれは。
あ、コスパ含めね。
たださ、 まあもうほんと貧乏症なんだよね。やっぱでもさ、言うても結構もう10年15年は着てるワイシャツだと思う、うん、だけど回数的に言うとさ、我々普段からスーツを着てる人間じゃないからそんなに着てないのよ、まあね、10年15年で10回ぐらいしか着てないのよ。
いや逆にそれだけ体型が変わらない石川さんがすごいですよ。
あ、まあね、
うん、あ SDGs の観点からしても素晴らしいですよ。
さあそしてこれですね、数週間前にファックスで来た、
はいはいはい、
稲垣から転送されて
きた、はいはいはい、忘れてましたね。
山口県呼びスペンデムティス、はい、僕は一人暮らしですが、漂白、色柄物を漂白しちゃってもいいのかなと思いますと、それより、気になるのがこれなんて読むんだ、字が汚くて読めねえな。
どれだどれだ、見れるかな、それでも色柄のシャツ、これじゃないか。
あ、そうそうそれそれそれ、聞いたのが薄なんだこれ。まあ、とりあえずティスからももらったってこと
で、薄紫です。
薄紫か。ああ、うん、紫色柄のシャツ、普通の白いワイシャツ着てくださいとかっこ笑いと、うん、いう話なんですけども、これですね、まあ実はまあ番組では紹介してなかったんですけど、このメールやファックスとかをまあもうすでに見てたわけですよ、うん、私で、3月でケツに浦和の実家帰った時におふくろにいろいろ聞いてみたんですよ、うん、そしたら大丈夫だよと、うん、やってというところで、
あれですよね、水あの5年前のペットボトルの水も大丈夫だって言ってたお母さんですよね、
うん、そうなんで大丈夫だって言ってた母親薬剤師の資格持ってる
絶対ダメって後から変わった
したらまあ色柄もの全然やって大丈夫よっていうことなんで、うん、私ですねこの1週間で、10枚の視察を再生しました。ヤニを落とし切りました。
そもそも吸わなきゃいい話なんですけど
ね。いやそうなんですよね。あのね、漂白が楽しくてしょうがない今。これやり方として正解なのか分かんないんだけど、前の日の夜風呂入った時に、ワイシャツをお湯の中に入れて、で漂白剤を特に襟の汚れのひどいところにこうぶっかけとくわけですよ。それでバケツとかにぶち込んどくわけですよ。そうすると次の日になるとほぼほぼ落ちてんのよ。次の日朝シャワー浴びようとすると、でちょっとまだ落ちてないなとかいう場合はもう一回やるわけですよ、うん、そして2回やると大体落ちるね、うん、どんな汚れも。で1個ちょっとこれひどいなっていうシャツがあったんですけども、それ3回やったら綺麗になりましたねこれ。気持ちいい。で私ちょっと三浦の信玄もちょっと取り入れて、これから洗濯するとき漂白で使おうと思います、う
ん、あの本当マジな話、みんな俺のことバカにするんですけど、うん、衣類に残る匂いが全然違いますよやっぱ。
あと今ちょうどさ白いこうパーカーを着てるんですけども、うん、これもなんやかんやでうっすらちょい汚れてるんですよ、うん、これも漂白剤使うことによってもっと綺麗な白になるんじゃないかという、
まあ、可能性ありますよ全
然、思ってるわけですよ。これねもしリスナーの特に男で一人暮らししてるやつ、これね漂白剤使った方がいいです。あのね起きし漬けすごいです本当に。だってめちゃめちゃやについてんのが綺麗にな
る
のよ。
水茶色くなるんですかやっぱ。
なる。なあれさ、こう分かんないんだけどさ、なんでさ水が茶色くなるほどやりが染み出てるのにそれがまた入らないんだろうね衣類の方に。
それは不思議ですよね。
分かんないんだよね。
多分うまけど弾いてくれるコーティングがなんかあるんでしょうね多分ね。
そうかもしんない、わかんないけど、ちょっとあとさその衣類用の漂白剤で排水口の詰まりが落ちるっていうのもネットで見たことあるのよ。
へえ。
これちょっと俺も実は一回やってみたんだけど思ったほど効果が出なかった。
いやそれはだって普通に考えたらパイプフィニッシュとかそういうの方がいいんじゃないですか。
そうね。
ついでの話だと思いますよ。それ
は。ちょっとさ、特にそのベテラン主婦系のリスナーの皆さん、 洗濯以外の漂白剤活用法あったら今俺すげえ楽しいんだよ漂白剤が
すごいな一人暮らしを始めたばっかみたい
ばっかの人ちょっと漂白剤についてもっと知りたいので懸命に漂白剤についてと書いて BI4 あったまく BCL どっちしみように送ってきてくださいと
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと著作権は B サイに帰属することをご了承の上どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドはない。
そういえばもう一つ紹介してなかったファックスがありまして、うん、神奈川県相模原市ポピーライダー、うん、近所のコンビニから送信しましたと、うん、わざわざファックスする意味あるのかという疑問は一旦置いといてなんか楽しいですと、うん言いたいことといえば石川さんがファックスの番号を読んでるときに0を0と呼ぶタイプの人なんだと思ったということですとあとは年齢もキャリアの上の、田中美也子さんのことを呼び捨てなんだなと思ったりメールだったら読まれないであろうことをつらつらと書きました。今度から中身のある内容を送りますというところでございまして、うん、田中はですねあれっすよもちろん年齢もキャリアも上なんですけどもその東京ベイモーニングっていうベイ FM の番組を、うん、俺が担当してたんですけどもそもそもこの前名前で島村さんと最初2人でやってたんだと思うんですよ、
ね、あのベイ FM の番組の、
はい、
で深夜にやってる
で俺が2人時代も担当してたんだけど、うん、1人になったんですよ、うん、田中が1人でやることになってでそこですごいやっぱ今まで2人で喋ったのが1人でまあね、日本放送って鶴光師匠と2人でやってるのに急に1人でやることになったから非常に不安だったわけですよ、うん、田中さん。だからいろいろもっとこうしたらこうしようよっていう感じで話してるうちに、うん、まあマウントを取った俺が簡単に言うと
けどお宮子さんってすごいんですよ。俺もあれですもん、ガッチガチになって、うん、俺って多分出会った石川さんと出会った頃ってみんなにガッチガチだったんですよ。
ガッチガチっていうの
はもう敬語しか喋れない。
はいはいはい、
もうガチガチ、うん、お宮子さんとか会ってから変わりましたもん。
ああ田中と会ってから、
うん、もうなんかこのなんなら私のこといじってちょうだいぐらいの感じだから
田中はねいじってなんもです
よ本当にそれをもう三浦っつってやっちまったりとかしながらもそれを楽しんでくれてるからありがたい存在ですよもう、ね、そっからなんか俺もなんかディレクション変わりましたもんいろいろ。
ああ田中はだから逆に言うと俺のことを唯一秋人ちゃんと呼びます
から三浦くんあなたまたチョコレート食べたわねとか言われたからね本当
にだからニポーズとか連れちゃうとああ秋人久しぶりとか言って手を振ったりしてくれますから
めっちゃいい人ですよ
いうところで、まあ、その他ですねラジオに関するアンケートも引き続きいろいろ来てますよ。
あいいですね。AM 放送が終わりましたし、AM 放送終わって
ないです。 AM ステレオ放送が
終わってしまいました。
日本放送では終わりましたので、はい、今のところ我々 AM ステレオ放送捜索班の今のところ分かってるので言うとラジオ大阪がまだやってるんじゃないか
説。ラジオ大阪と和歌山放送、
和歌山放送がまだ AM ステレオ放送やってるんじゃないか説が、
う
ん、
っていうかそこの2局しかやってない説、はい、
これもでも明確にやってるのかどうかってどうなんだろう。
ええもうっていうかまあオフィシャルな情報としてそうですよ。
一応やってるというふうに宣言してる。
あの各種メディアも日本放送が終わること、あのステレオ放送終わることになって、うん、残るはラジオ大阪と和歌山放送のみとなったっていう。
なるほど。まあ聞いてる人がいるかはまた別です。
ラジオ大阪聞いてる人いる。で和歌山放送も聞いてる人
いる。いや違う、あのステレオで。
あそうですね。
ステレオで聞いてるかどうかはまた別ですけども。
本当マジで受信機取るからって。
まあそれも含めて AM ステレオ放送聞いたことあるかみたいなことも含めていろいろアンケートしてるわけなんですけども、東京都目黒区31歳ファクマル、初めてメールくれたんじゃないかな。今聞いてる番組、今毎週聞いてるのは4番組ですと。 佐久間さんのオールナイトニッポンゼロ、うん、三四郎さんのオールナイトニッポンゼロ、うん、オードリーさんのオールナイト、そして B サイト、うん、ラジオを僕が一番聞いていたのは、新内さんがオールナイトニッポンゼロをやってた頃で、当時はオールナイトを全てリアタイしつつ、TBS の、バナナマンさんのバナナムーン、それからおぎやはぎさんのメガネビーキ、ハライチさんのターン、JFN の有吉さんの、サンデーナイトドリーマーだっけ、うん、もう毎週聞いてました。計16番組と、うん、他のオールナイトニッポンは大倉くん、高橋くん、ワニマとかも聞いてましたと、でもさすがにもう毎日朝5時まで起きていたくないのと、
まあまあ、そうっすよ
30代入ってまでさ、朝5時までラジオ聞いてちゃダメよ、うん、
仕事があったら無理よ、
無理よ
考えたら
タイムフリーで聞くにしてもそこまで時間が取れなくなったこともあり、今は4番組に落ち着きましたと、トータルテンポさんが好きなので石川さんがやってる抜き差しならないとは聞かないとと思ってるんですが、まだちゃんと聞けてませんと、ちなみに初めてちゃんとラジオを聞き始めたのは確か、新内さんのオールナイトニッポンゼロが始まる前の年の AKB さんのオールナイトニッポンで、当時大学生で深夜にやることがなく、テレビもやってないのでなんとなく聞いてみたという感じです。その後にやっていた石川さんが担当していたチャランポランタンのオールナイトニッポンゼロも聞いて、なんか大笑いする男がいるなと思って気になり、そこで石川さんを知りましたと。俺チャランポランタンのオールナイトって笑い声入れてたっけな。その流れで新内さんの番組を聞き始めた記憶がありますと。まあ一番理想的なラジオの聞き方ですよね、一つのことに興味を持って引き続き聞いてくれるみたいな、聞いてるハード、何の機器を使って聞いてるのかと、まあこうです、まあこうだよね、聞いてるのはスマホでラジコのタイムフリーですと、まあ30代の社会人はこれだと思うよ、
うん、そしてあのいわゆるコンテンツとして楽しんでるっていうところでいくともそうなるでしょうね、
うん、エクスペリアなのでスマホに FM ラジオのアプリもあるし、あ、なるほどね、FM ラジオのアプリってなんつうのあれ、
なんつうのって FM ラジオです
FM ラジオってアプリなんだ、
あのデフォルトで入ってるソニーのエ
クスペ
リア、アプリっていうよりはもうチューナーが入ってるって言い方の方がいいですかね、
あ、チューナーの方ね、これ
だからこれあれアプリじゃなくて
ラジオとしての
機能がある、
ラジオ機能がついてるっていう、だからアプリっていうのは正確な言い方ではないかな、ま
あ
ま
あ
ま
あ、このパソコンあのなんですか、うん、アプリストアで落とすものではない
ないと、
そうそうそう、
リアタイするときは、スピーカー内のアプリを使っています、うん、あ、違った、ごめん、FM ラジオのアプリもあるし聞くだけのラジオ機器もありますが、建物の関係か部屋では電波が入りが微妙なのでもっぱらラジコですと。あとはボースのスマートスピーカーがあり、ボーズって言うんだっけ、スピーカーにラジコが内蔵されているのでリアタイするときはスピーカー内のアプリを使っていますと、うん、他の機器は分からないですが、スピーカー内蔵のものはタイムフリー機能が使えないからです。うん、ああ、じゃあ、プレミアムはまた別で入ってくださいねってことなのかな、きっと。
あの、だからエリア外は聞けるんですけど、
はいはい。
あの、だから、放送局は認識するんですよ。日本放送つけてとかは認識してくれるんですけども、うん、例えば、新内前のオールナイト日本つけてって言っても反応しないってことです
。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。なくしてしまったんですが、ラジオ機能のあるボイスレコーダーを持ってたこともありました。あー、ありましたね、そんなのね。 AM ステレオラジオ放送について、僕がラジオを聴き始めたのが大学生の頃ということもあるかもしれませんが全く知りませんと。まあそうでしょうね。ワイド FM、 家にあるラジオではワイド FM が聴けるので何回かワイド FM でオールナイトニッポンを聞きましたと。外で試したことはないですが、電波的に AM だと何を言ってるのかわからないレベルなので、あ、家で聞くとね、きっと、ラジオで聞くなら基本ワイド FM ですと、うん、活用してくれてるね、うん、
多分ソニーのやつも海外対応してるやつだからワイド FM 入るんですよ。日本の周波数って低いんで、普通
目黒区でよくワイド FM 綺麗に入るね。あ、入るか、
入るんじゃないですか、スカイツリーから。
スカイツリーから30キロ圏内ぐらいだっけ。
いや、もう20キロ圏内とかそうですよ、多分目黒くなって。
え、ワイド FM が聞けるって何キロ圏内だっけ。
へえ、けど下手すやだって50キロ60キロ全然そのスカイツリーだ
って。 あれって制限ないんだっけ、何キロって。ワイド FM って、
ワイド FM は7キロヘルツ、あ、7キロワットで送出してるんで。
あ、なるほど。
で、日本放送は一応関東広域圏だから 茨城に届く分にも問題ない
方針免許
だから、ね、
まあだからワット数がキロワット数が少ないからどこまで飛ぶのかねっていうとこか。
そう、JWAVE が東京タワー300メートルぐらいのところからそうして通してた時は10キロワットっていう電波の力だったんですよ。
はいはいはい。
けどスカイツリーに移って600メートル台になったから、
はいはい、
届きすぎるから7キロワットに減力してます、
はい、で元々の日本放送の AM だと100キロワット。
それはもうもはや正直言うと頑張れば世界中に日本中に届く。
はいはいはい、はい、何が頑張るのかは分かんないけど
雑音だらけだけど聞けなくはない、うん、頑張ればっていう、
うん、だからかなりそのなんつうの送信する力を弱くして出してるからちょっとどこら辺まで届いてるのかねっつうのは分かんないところはまだあるんだよね。
でも関東って平地だからよっぽどのことがない限りスカイツリーの電波相当届きますよ。
群馬ぐらいまで行ってっから、
うん、
うーん、でもまあ YDF になって目黒でもきれいに聞けんだね、
うん、
そして MD もうプレイヤーも MD も持ってないです。まあそうよね。中学生の頃は自分用のポータブルプレイヤーを持っていてレンタルした CD を MD に焼いて聞いてましたが iPod Nano が発売されてすぐに購入し以来 MD には一切触れなくなりました。書いてて思いましたが iPod Nano もかなり懐かしいです。あー、まあそうですよね。うん、いうことでございまして、まあラジコですよね。でもまあラジコもさ
あ、ごめんなさい、ワイド FM、うん、日本放送の正しい情報としては、
うん、はい、
東京23区と千葉、埼玉、神奈川の主要都市及び周辺っていう感じでおそらく、千葉市付近まで、西は、
はい、
あ、東は西は多分立川ぐらい、立川とか国分寺とかまで行けんじゃないかな、はい、八王子ぐらいまではギリ行けるかな、
うん、
で横神奈川は横須賀あたりまでは行けそう、
はいはい、
あと鎌倉、
うん、
で北はこれは古河あたりまで行けますね。
茨城の古河あたり
まで、うん、まで行けるって感じだから埼玉を高崎線エリアルート、あ、多分深谷ぐらいじゃないかなこれは。
だから群馬と栃木はちょっとごめんなさい
って感じになってる。
はいはいはいはい。いや、ここうちの会社だとね、リポート入れワイドオフィス入んないですからね。
まあまあこれはだって
これはもう構造上の問題とかいろいろあるから。
横がもう家だし、
はいはい、
もうここは一番電波が悪いところにはラジオ置いてますから。
はい。でもその点 NHK は AM で入るからね。
うん、AM はね、かっこいい、あのパソコンとかがめちゃくちゃ起動しない限りは。
はいはいはい。まあ、あとあれ昔の FEN が綺麗に入るん
で、ね、ああいいですね、
はいはいはい、
AFN 今の、
はいはい、いうことでございまして、引き続きラジオに関するアンケートいろいろお待ちしております、まずは、今どんな番組聞いてんのかと、あと何で聞いてんのかと、 AM ステレオ放送は聞いたことあるか、そしてワイド FM は聞いたことあるか、そしておまけで MD は最近使ってるかっていうのをですね、項目アンケートしておりますので、お待ちしておりやーす。
ドンデオン。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは。メールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
B サイだね。
ちょっとタイムレスがエンディングということでございまして、今回ですね、さすが日曜日昼間ということでいきなりスカイプ応募がありませんでした。こんな時間にさ、かかってくるかもわかんないスカイプ待ってるなんてことはないよ。なんかお知らせすることあったっけな、 乃木坂46のニューシングルが4月10日チャンスは平等がリリースになります。あとはですね、あれかちょっと何日か忘れちゃいましたけど、久保さんが始球式やります、楽天イーグルス。
ああ、はい。
今モバイルパーク宮城でしたっけ、楽天モバイルパーク宮城
なんですか、宮城球場なんで悪い、ね、
あーなるほど
変わりすぎちゃって、だって
コボスタ宮城とかね、
もうケエスタとかいろいろ
はいはいはい、ありますので、もしよろしければですね、チケットを取っていっていただければというところ、ちょっと俺も見に来たら見に行けたら行きたいんだよなと思って、6月16日だったっけな、確か
レーティングの土曜日です
ね、レーティングの土曜日か、なるほど、ああ確か、ああじゃあ15かもな、土曜日だったら、うん、16月15だと、15か16のどっちか、週末
俺も行きたいな、久々にしてんだ、帰りたいな、
いやもうさ、ここ数ヶ月間、まあ小バジュンのこともあったりとかしてさ、ごたごたして、まあ全然旅行も行ってないしさ、なんせ休んでないのよ。でなんかこの前スケジュール帳見たら、最後に休んだ2月19とか10日とかそれぐらいから休んでなくて、でさ、なんか親父が死んだ時もそうだったんだけどさ、まあ親父が死んだ時は別にさ、なんか葬式式で分けじゃなくて、単純にさ葬式に参列して焼き場行ってみたいなことだけだったんだけど、コバジュンのこととかもそうなんだけどさ、死んだ人のことやってるとなんかさ、すんげえ疲れんのよね、うん、なんかわかんないけど、コバジュンのこともだから機材の整理とかしてても、次の日になんか起きたらすげえ疲れてて、なんかわかんないけどね、すげえそのスピリチュアル的な部分なんかあんのかもしんないけども、
まあけど、ね、変な話、喪失感を消す作業みたいな感じのもありますからね、
うん、
で喪失感にとらわれ、本当は浸りたいところを多分体はムチ打ってやってるからそうなんですか、
そうなのかな、わかんないけど、まあ物理的に疲れるっていうのもあるんだけどね、
まあまあ
掃除
異常ですからね
異常ですよ、はい、いやちょっとね、だからね、休みてえなとか思ってて、だから今日もう B サイド収録だけにして飲み行っちゃおうかなと思って、
あいいんじゃないですか、うん、あと B サイリスナーを呼んで一緒に片付け手伝ってくれる人募集してそこでくっついてる収録もする、
あとなんかね、やがてうちの会社からうちの会社からの放出があるかもしれない、いろんなもの、うん、
プレゼント
はいはいはい、あ確かにもうリスナーに来てもらって、まあだから CD サンプル版とかもちろんあげられないからあれだけど、
宝の山ではありますから
ね、そうね、見る人が見たら欲しいものはあるかもしれない、うん、あまああとあれよね、コバジュンのさ写真もさ、だからお別れの会にさ提出したのがあるのよ、2人で写ってるやつとか、うん、それもだからさ個人、俺が持ってるものだからさ、また整理し直さなきゃいけないの、うん、それもめんどくせえなーとか思っていやまあさ、一人死ぬといろいろ大変だなとかさ思うわけですよ。まあ親父が死んだ時なんかお袋にいろいろ全部任しちゃったからさ、遺産のこととかさ、あれだ、俺は別に本当まあそんなに関わんなかったけど、
いや多分今一番ねじれてるのは、うん、あのそこの資産のところに関しては権利がないから難しいんだと思うんですよ。
まあね、
うん、本来はほらね、はい、あの親戚ではないから、変な話、
親戚ではないですからね、
そうそうそう、だからいろいろ確認しなきゃいけないから大変なんだ、
そうだから待ちの時間も多い
と、
うん、いうことでございまして、今週はこの間なんかお知らせすることあったっけな、まあ、あと大竹さんの舞台がそれこそ仙台公演が来週あったりとか、うん、その後がどこだったっけな、川越、最後の川越公演だったりとか、そして、月末にですね大阪に行きますので、もしよろしければですね見ていただければというところでございます。ということでちょっとタイムですが、今週は5年で石川と本間とブルーン、おやすみでした。さっきまた、
いやきっちり3年でやってますよ